ます。聞こえますか？じゃあちょっと祈りましょう。天道様、今週の忙しいもの全部置いて、そしてどうぞ今来て私たちの中に働いてください。お願いします。本当に感謝します。あなたは私たちを導いて、そして自由にあなたのことを学ぶことができて本当に感謝します。そして日本に住むこともあなたが決めてくれて、本当にこのタイミングでこの国で命を与えてくれて心から感謝します。どうぞ今日学んだことは私たちの人生の力になりますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の話のテーマはそのビジョンとして力をもらえることはどういうものなのかって、皆様どうでしょうか。毎日の朝起きた時の元気がどこから来ているのか、それがコーヒーから来ているのか、また、もうちょっと我慢すれば、海外旅行があるから頑張れるんだっていうものなのか、それがまた神様から来ているのかっていうのは、それを皆さんもちょっと考えていきたいと思います。そして今日の話は人の働きの9章の1節から19節なんですけれども、イエス様の、弟子、パウロっていう方の話なんだけど、もともとこの人は、クリスチャンではなくてユダヤ教のすごい偉いリーダーで、そして彼が与えられた役はこの、キリスト教、このクリスチャンっていう人たちを捕まえて逮捕して、そしてうまくいけば死刑殺すまで行くって、それが彼の目的だったんですね。ですから彼の役は非常に徳川の時代と似てて、侍が回ってきて村に来て踏み絵を出してきて、そして踏んでくれない人はもうアウトっていう、そのような役を2000年前にこのパウロをやってたんですね。ですから一生懸命、そしてこれは彼は別になんか悪い人とかそうじゃなくて、ものすごい真面目ないい子ちゃんで、そしてこういう人殺すのは神様のためなんだっていう、そういうなんかずれたような考え方を、心から信じたんですね。じゃあ呼んでくれますか。
使徒の働き9章1節から19節お読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためではあった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物を言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が 彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人に、王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。サウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。
ありがとう。今の時代あんまり使ってない言葉なんですけれども、昭和の時代だったらよく耳に、まあ、テレビとか耳に入ったのはそのずっこけっていうような言葉をよく使ってたんですけどね。ずっこけたとかずっこけ、この話は世界最大のずっこけの話じゃないかなと思うんですね。もうパオロがものすごい賢い方で、その時代の一番偉い先生のから学んできて、ものすごい教育がハイレベルで、そしてそれだけではなくて、その旧約聖書の巻物ほとんど全部覚えてて、それだけではなくて細かいとこまで説明ができるような方で、そして神様のために生きると思ってて、一生懸命熱心に村から村回っていって殺してやるって、あいつらクリスチャンたち殺してやるっていうようなもので、そしていきなりもう火がボーンと来て、そしてずっこけて倒れて、そしてその時に面白いなと思うのは、パオロ、パオロ、どうして私を迫害するんですか、サウロ、どうして迫害するんですかって、その質問が聞こえて、なんかすごい眩しいような存在が語ってるなって感じたと思うんですけれども、面白いなと思うのはその返事なんだよね。なぜ言うと、一言しか言ってないのに返事は主、あれ主あなた誰ですかって、あれって初めから主って言うんですね。どうしてもうなんかね、悪魔よ、よくもうこの光を送ったなとか、もうまた私を邪魔しやがってとか、それじゃなくて、その神様の存在を感じて、そのあったかさを感じて、そしてその経験から主っていう言葉が来たんですね。そしてここですごく大事な一つのポイントを学べると思うんですけれども、イエス様を救い主として受け入れるんだったら教育としては関係作れない。 強として、ね、いっぱい勉強したから納得しましたから、信じますって、もし私がね、どうしてイエス・キリストが生まれたんか、どうしてイエス・キリストが蘇ったんか、もう完璧に説明しててもそれは救いとつながらない。ああそうか、ああなるほど、分かった、あ、うーん面白いな、まあいろいろ考え、まあ説明うまかったよって、それで終わるだけなんですよ。勉強として救いっていう、それは窓口じゃないんですよ。窓口はね、体験なんです。体験として救いが来るんです。神様の愛のあったかさを経験して、本当に私のことを知ってるんだ、私のことを、関係を持ちたがってるんだ、そしてその関係は怖い関係じゃなくて愛の関係なんだって、それを気づく人、そういう人が救いができるんですね。なぜ言うと、救いっていうのは勉強によって救われるんではなくて、信仰によって救われるもんなんですね。ですから勉強じゃないんです。この人もうその時代の一番最大な教育を受けた人だったかもしれないんですね。けれどもそれは救いとはつながらないんですね。なぜ言うと、救いの道は信仰の道なんです。体験の道なんですね。ですから彼はいくら勉強してても、このような体験がなかったら、このようなビジョンがなかったら、救いもなかったんですね。なぜ言うと、神様は愛の関係を私たちと持ちたいんです。愛の関係を持ちたいんです。そして愛の関係っていうのは、学びによって作るっていうのは、もちろん学びっていうのは価値のあるもんなんですけれども、それよりも体験なんですね。昔日本はお見合い結婚がものすごく多かったんですけれども、これちょっと想像してみましょう。結婚したいなと思って履歴書もらいます。この男性はどうやろうかって、そして勤め先はトヨタ、ちょっと愛を感じてきた、それだけではなくて、早稲田大学、もうちょっと愛が入ってきたなって、早稲田、トヨタに働いて早稲田、もう I love you の気持ちになってきたねって、そしてそれだけではなくて、趣味は料理、暇な時に何をするか、家事が大好きです。もう愛をか、おかしいでしょ。情報だけでいくらもう納得してても、ああこうだな、こうだな、こうだな、こうだ、なるほど、この人は素晴らしい人やなって、もう愛してると思って、そして初めて会った時にダーっていう顔が出てきて、ほわほわほわほわって、もうなんか愛どうしたんやろうかっていう。なぜ言うとね、そういう学びによって関係を作ろうとすると空振りなんですね。空振りなんです。では出会わないと、その人の姿どういうもんなのか、その人どういう香り持ってるのか、どういう優しさあるのか、会わないと愛が生まれることができないんですね。ですから勉強によって私がイエス・キリストを信じるようになったって、それ物足りない。もちろんある程度の勉強必要なんだけれども、力のあるような生き方が欲しかったら体験なんです。神様出会わないといけないんですね。コリント第二手紙4章の3節から6節、コリント第二手紙4章の3節から6節、読んでくれますか。
それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、 神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光が輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身の述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
OK、 ありがとう。それでここですごく大事なポイント、ここに出てるんですけれども、神様、この全世界すべてを作った神様っていうのは隠されてる方なんです。そしてどうして隠されたっていうと、暗闇の力、悪っていうのは見えないようにしてるんですね。隠してるんですね。そして、ですから救いっていうのは何かの体験で、何かの体験でイエス様 見えなかったらもうそのままずっともう見えない状態なんですね。神様が隠されているというのは、なんか神様の方が隠れんぼしているという、そういうもんじゃなくて、悪の方は邪魔が入れるんですね。これ何回も 見たことあるんですけれども、例えばね、こういうパターンも30年が繰り返しもう見たことあるんですけど、若い女性の方がね、教会に来て、そしてイエス様の話を聞いて、そしてもうやっぱりもうイエス様に興味あるんだけれども、やっぱり、彼氏欲しいなとか、けれども、ね、もう今までもういろんな、ね、もの頑張ったんけど、一度も彼氏と、作ったことないのに、けれどもイエス様にも興味ある、それでイエス様をちょっと体験、ちょっと体験して、そして不思議にね、一度も彼氏と付き合ったことないのに彼氏できちゃうんだよな。そして彼氏がいるから教会がだんだんだんだん来なくなる。もう何が起きたっていうと、悪魔がやばいって、この方がもう下手したらもうイエス様は誰なのか気づいて見えるようになって体験して、そしてですから彼氏を送るの。そしてその彼氏は、いやまあ宗教ね、まあ別にいいと思うよとか言うんだけど、だんだんだんだんもうその目で見える男がの存在が強すぎて、目でまだ見えてない2000年前のイエス様が見えなく、ちょっとちらっと見えたんだけれども、結局、目の前にこれからコーヒー飲みに行こうと言ってくれたその方の方に、そして何か来ても見えないっていうか、御言葉聞いても理解できないっていうようなものなんですね。男性の場合 もうよくあるパターンはね、もうイエス様にもうすぐ体験するようなとこまで行ってんだけれども、何が起きると、今まで残業がなかったのに急に残業残業残業残業、忙しい忙しい忙しい、あれって、いつもそうなんですけど、いや分かんないけど、いつまにかね、急に出張、あれっていうようなものになってしまって、結局悪魔はその、見えないようにするの、体験できないようにする、そのような邪魔者が入れてしまうんですね。ですから私たち本当にそのことをもう気をつけないといけないじゃないかなと思うんですね。ですからそれだけではなくて、この目で見えない体験してしまったイエス様っていうのは、これが周りの人を理解するはずがないんですよ。会社の人たち、ね、会社行ってね、日曜日何してたんて、もうね、今週もう先週めっちゃ、ね、残業多くてしんどかったよな、日曜日何してたのって、教会行ってた、何それ、僕はもうボロボロでね、お昼まで寝てたのに、 そんな余裕あるのって、なんでそんなとこに行くの、教会行って何がもらえると思ってんのって。なぜ言うとね、盲目見えないんですよ、わからないの。ですから悩まなくてもいいんですよ、そんなもんなんですよ。体験してない人たちが見えてないのでわからないんですね。わからない、なんでっていうような感じになった、なっちゃうんですね。これも何回も見たことあるんですけれども、ね、ノンクリスチャンの彼氏がいて、そして結局ね、もうイエス様と もっと親しくなりたいからもう別れることになって、そしてそれがその方に言ってね、もう私がねとか、もうこれからも別れた方がいいと思うって、そしてどうして、彼また別な男と付き合い出したんかとか、うん、誰、名前教えてよって、イエス・キリストって何それって、2000年前の人と付き合うんかって、おかしいよ、私ここにいるじゃないかって、そのような不思議なことができるのはパウルみたいに体験した人たちなんだよね。見えたの、そのあったかさ、パウロが体験したんだよね。ブワーって眩しいもんが来て、そしてなんかそのあったかいもん来て、これが絶対悪とはありえない。ですから主、あなたは誰ですかっていうことが言ったんですね。ヨハネ第一手紙3章の2節、
愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。
もう一個最後の部分読んでくれますか。
しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。
ここにすごいこと書いてありますよ。私たちの変わる方法、根性ではありません、自己暗示ではありません、自分で我慢通して変わりましたって違うの。変わる勉強でもないんです。変わる方法はイエス様を体験すると変われるの、ね、ですからこの、ね、私がね、タバコをやめてから洗礼受けますとか、アルコールを抑えてから無理、自分で頑張ってできると思ってるんですか。そうじゃないんですよ。イエス様と会うと、そしてその関係が本当に生き生きした関係になっていくと、もうええわ、えらんわって、そして自分は誰と似てくるんですか、誰と似てくるんですか。もう一度読んでください。
しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなること、
似たものになっちゃうの。イエス様と似たものになっちゃうんだね。昨日藤原台まで行って、八木直樹と一緒に、祈りの散歩をハイキングをする、ことになってたんですけれども、また途中でね、僕がちょっと下にちょっと気づいたもんがあって、運転しながらね、このメッセージがいろいろ入ってて困ってたんですよ。運転しながら これやってスーって、そして赤信号になった時にちょっと、第二ポイント書いてて、なんかまた来て、また書い取って、なんか運転しながらこのメッセージがなんか流れてるから書いたんですね。そして信号待ちでね、もう第二ポイントだったのか第三度まで分かんないけどね、また入ってきたから、こう書いてたらね、後ろの人がね、ガーってプッてよかったのに、トッとってけど、そうじゃないのよ、グーンって なっとって、そして僕は誰やと思ってボンって見て、そして20年前やったらね、ドア開けたよ。ちょっと話があって、けどね、後ろ見てね、変なこと経験した。そのおっちゃんの顔を見た瞬間に、かわいいおっちゃんだなっていう意見が入ってきたの。へえ。そして僕がスマイルして、そのおっちゃんがっていう感じで、何やこれって。なんで昔やったら俺はなんか言うことあんなったらけど、ルルルルが出なかった、出なかった。振り向いて見て思ったことは、可愛いって、何やこれって。付き合ってる人と似てくるんですよ皆様。何かやめたい、こういう癖をやめたい、教育として変えられません、我慢として、我慢してたらいずれ別な形で何か出てきますよって、我慢として、もう付き合いなんです。イエス様もうと出会って、その臨在を味わっていくと、それが体験していくと変わってくるんですね、変わってくるんですね。よくね、こういう悩み相談として来るんだけどね、ロープさんちょっと話を聞いてくださいって、もうね、そして私たちの教会じゃなくてあなたの教会でなって、毎週出席してるのにあなたの教会ではね、あれっていつに僕だけのもんになったんやろうかっていうけれども、その中でばこういう人がいて、そしてこれが言われて、もうこうされて、うん、そしてそれでもうクリスチャンと思うと私がどう見ても思いませんとか、なんかそういうようなものが入ってきて、どうしてそのような人間関係、どうしてそういう揉め事、どうしてそのような人の失敗を見て悪口を言う、どうしてそれが起きるのかなと思うと、理由はね、部活クリスチャンなんですよ。教会来て、ああ真面目そうな人たちやなって、まあ私ももともと真面目やし、うん、そして汚い言葉は使わないな、結構みんなスマイルもするし、だからこのクラブ入ろうかっていう感じで、そして今度は賛美歌322番になった時に歌ってて、うんいいな私も歌えるしとか、そして結局クラブに入ってくるんですね。そしてもう見た感じ、おおクリスチャンやと思う、もう聖書も読めるし祈ることもできるし、結構ボランティアもできるし真面目やし、けれどもどうしてすぐ揉め事に入っているとね、体験してないのよ、部活なのよ、イエス様体験してないのよ、その愛の中に心が溶かされて柔らかくなって、そのままなんですよ。ですから揉め事になってしまうの。なぜ言うと、変わる方法はイエス様を体験することなんです。こういう人もいるんですね。教会来て賛美している時にあったかいものを感じて、あ、これが主なんだ、これが神様なんだって体験して、そしてもう洗礼を受けて、まあ、それもそれは良かった、そしてその後にもう聖霊のバプティスマを置き、もう学のことを学んで、そしてなんか賜物がもらって、そして本当に良かったんだけれども、どうして今頃すぐ人と揉めたりすぐ裁いたりすると 歴史にあるイエス様を信じてんの。あの体験は20年前のことなのよ。20年前は20年前なんですよ、ね、私車も、ね、買ってね満タンにして、そして、パンクした、あのガス欠した時おかしいなって、ね、半年前に燃料入れたのにって、なんで止まるんやろって、ちゃんと買った時に燃料入れたのにって、なんで止まる、おかしいんちゃうかこの車って。もうね満タンしました。今12月なんだけど、6月時確かにあの時ガソリンスタンド入れたって、もう切れてんのよ。もう神様の体験っていうのは20年前あったからとか、20年前は20年前なのよ。今日はどうですか、今日はどうですか。あのビジョンから力が欲しかったら今日を体験、昨日を体験、明日体験、共に生きる。そうすると力が来るんですよ。そしてもうね、3年前がこれがあったから、もう3年前は3年前なんですよ。もう燃料入れないとガス欠になるんですよ。毎日その期待して、イエス様あなたの臨在を経験したいと思います。今車乗って賛美曲を入れたんですけれども、ちょっと賛美しますって、あなたのことを知りたいんですって、そこから力が来るんです。そこから私たちが、変えられるんですね。あとこれ素晴らしいなと思うのは、このイエス様っていうのは蘇った後に弟子たちの前に現れたんですね、何回も。そして、調べによりますと、大体600人ぐらいの人がイエス様の、臨在を姿を見たんじゃないかなと、もう専門家は思ってるんですけれども、その時代一人の方がいたんですね。トーマスっていう人だったんですね。機関車ではなくて疑いトーマスで、そしてトーマスが見た見た見たってみんな言うんですね。弟子たちみんな見た見た見た見たって言うんですね。そしてトーマスが何が言ったっていうと、もうええって、もう信じないって、蘇ったこと絶対私は信じない、もう彼の手の穴を触ることできたら信じるけどそれはできてないから私は信じるもんか。それだけではなくて、やばいよ今、もう逮捕されてどうするのって、もう大変なことになるぞって、もうこれもうやめましょう、もうってそういうような心を持ってて、もうだからもういいから、もう元の仕事に戻って、もう解散しようよって、そして私はもう信じないからって、それが言った時にイエス様戻ってきたんだよ。大勢のために戻ってきたんじゃなくて、トーマスだけのために、トーマスだけのために戻ってきたんですね。そしてトーマス来てって触って、私が蘇ったんよっていうことで、一人のために現れるっていうのは神様の性格なんですね。そして多くの人はどうして神様の臨在なかなか経験できないっていうと、自分は価値のない人と思ってるのですから、私はもうこの大した人じゃないから、ですから私のところに来るはずがないけど、それは大間違い。もう神様っていうのは関係なく誰でも求めれば来ます。誰でも、もう教育が高いレベルじゃなくても、失敗まくってても、自分の人生がもう本当に失敗だけやな、もうばっかりやなと思ってても、呼びかけたら、あなたを知りたいって言って、今の時代でも来ます。私がね、今年でちょっと計算したんだけれども、神戸来てから このようにメッセージするのはだいたい7500回やってます。7500回なってます。30年をかけて7500回、そしてですから7500回人の顔を見ながら話しするっていうものがあって、そしてあのいろんな雰囲気を、だんだん感じるようになったんですね。そしてこのようなことを経験から学んできているんですけれども、立ち上がって喋り出すと、あ、今日この人たちをの心を柔らかくするために、30分かかるなって、あのギャグも入れてこれもやって、そしていろんなことをやったら溶かして30分か35分ぐらいでやーっとリラックスしてきて、そしてあの話を聞いてくれるやろうか、また別のとこ行くと、うわこれはね半年かかるわっていう、溶けるまで柔らかくなるまで、でそういうとこもあるんですね。7500回がやってるとそれがだんだん見えてくるんですね。そして変わってきたのは、皆様が変わったんではなくて、聞いてる人たちが変わったんではなくて、もう神様はねここにいるんですよ。ですからね、前は45分かかったものはね今2分ぐらい、全然違う、全然違う。そして街に歩いてて誰かと声かけてなんか話してて、そしていずれこの話長くなってくると、あなたが、何を、どんな仕事をやってるんですかって聞くと、いや牧師ですって、キリスト教の牧師ですって、前言ってたらね、体全体固まってたの、うって、え牧師っていうような嫌な顔するんです、っていう、場合によってなんかもう距離を取るんだよね。今はね早いんですよ。はあ、そうなんだって、ちょっといろいろ聞きたいんだけどとか、あとこれもあるんですね。最近面白いなと思うのはね、前にも言ったんですけれども、街のとこで誰かとばったり会って、その人のために祈って、手を置いて祈ってんだよね。これがね20年前はね周りの人がねすごい顔するんですよ。僕祈ってるのに点灯、まあ、で祈ってる時にね、もう周りの人を通っていくとね、サラリーマンとか通っていくとね、うわって、この人かわいそう、新古宗教の何かに捕まえられたっていう、そういうような反応が20年前なんだけどね、今はねもう何回か経験したんだけど、祈ってる時にこうやって祈ってる時にパッて 見るとね、あ誰か通るなってパッて見るとね、ええー、なーっていう顔すんのよ。私も入れてよって、私も祈りが必要だから。変わってきたんですよ。ですから自分は無理、もうイエス・キリストの愛を体験できない、遠いところにいるんだって思わないでください。今は最後の時代ですので近くにいる、もう来てくださいって。で昨日もね福島、じゃなくて藤原台から有馬まで、歩いて祈ったんですけれども、もちろんその後はそば食べて温泉も入ったんですけど、その前に歩きながらね、もう祈りに入るの早い、もう昔から歩いて祈ってんだけど早いんですよ。なぜ言うと神様は日本に来てる、強く今ね、今週のニュース載ったんですね。グラム先生が武道館で、伝道して、そして1000人ぐらいの人がイエス・キリストを受け入れたんですね。今は時期なんですね。今は神様は私たちの中に働きたがってる。そしてその経験から、その付き合いから、私たちがいろんな依存手放せる、いろんな癖をやめることができる、その 関係からできるんですね。皆様どうですか、毎日イエス様と共に生きたいと思う方いますでしょうか。今はその時代なんです。今そしてその付き合いとして自分の良くないような分で変えられてくる。前だったらお母さんがまた攻めてきたら自分が逆切れでって、けど今はお母さんかわいそうやなって、あんな価値観でこの60何年間も苦労してきてです。哀れみが入る。なぜ言うと自分はなんかうまく勉強したからじゃなくて、もう神様の臨在を味わってるから変えられているっていうようなものなんですね。イエス・キリストが私たちの人格を変えることができるんです。賢者じゃないんです、ね、自分がもうすごいもう根性があるからそういうもんじゃないんですね。共に生きると、うん、そして気をつけないといけないのは暗闇の力が盲目にしようとする。なぜ言うと悪魔っていうのは神様隠せない。だってだって神様どこにもいるし、ですから神様はなんか隠してここに それができない。もう悪魔が何ができるかっていうのは私たちを見えないように気づかないようにすることができるんですね。何かに夢中になってもらう、それが、付き合いとして夢中になってもらうのか、また、それは、ま、何かの依存で夢中になってもらうのか、それで見えないようにしようとするので、私たちがそれだけ本当に気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つマタイの方にあるんですけれども、今は読みませんけれども、ある時イエス様の弟子たちが船を乗ってたんですね、大きな湖に。そしてその湖今でも有名なんですけれども、その湖は急に嵐来るととんでもないような何メーターぐらい高いような波ができてしまうような湖なんですね。でいきなり嵐が来て、そしてペテロと弟子たちがよくその湖をご存知だったので、このぐらいの高さの波だったら私たちが死ぬって分かってたんだよね。そしてそれだけではなくて、その時イエス様も船に乗ってなかったんです。ですからもう助けのない状態でもうダメなんだって、あの死ぬ手前の雰囲気っていうのは私も何回も味わったんだけど、強烈なものあるんですね。恐れに負けるのか、それか神様を信じるのかっていうようなものがあって、その弟子たちがそれを体験してたんですね。ものすごい怖かったと思う。風がすごくて波がでかくて、もう船にボーンと入ってきて、だんだんだんだん船が沈みそうになって、そしてペテロが遠くから見て幽霊が見えたんだよな。幽霊と思ってたんですね。それしか知らないから幽霊だなと思って、そしてみんなうわーってなって、うわー怖いって、幽霊が来たって。けどペテロがねちょっと柄の悪い、ちょっと変わった人で、見ててなんかイエス様ちゃうかって。だってペテロだけ、他の人たちうわーなってたんだけど、ペテロがおいあなたがほんまにイエス様やったら来いって、私に呼びかけたら私は歩きにはそっちまで行くんけどどうでしょうかか。イエス様が一言言った。カム、来いって。そして船から出てきて歩き出したんですね。よくこの話の中で中心になる話は、ペテロがしょうもない人やな、だってね歩けたのに 沈んだじゃないかって、でそして沈んだこと失敗したってけれども、僕はねそう見えない。だって皆さんどうでしょうか、湖の上に歩いたことある人ね、1メーターでも2メーターでもね、3メーター距離ぐらいでもね、湖の上に歩くって僕大したもんと思うんだけどね。けどみんなすぐ、ああ彼が沈みそうになったってしょうがないなと考えたりしてるんだけど、結局ねイエス様を見てるとき、イエス様にフォーカス焦点を置くとき、それをやってたときに湖の上に歩けたんですね。でこれが2016年、これが非常に大事だと思うんですね。これからいろんなことがある、いろんな嵐が来ると思います。いろんなもうびっくりするようなことを世界が経験すると思います。そしてそれ乗り越える方法っていうのは、怖いものを目に入れるんではなくて、沈むことを考えるんではなくて、しっかり 何が起きてもイエス様がいるんだって、イエス様が私と一緒にいるんだって、だから私が大丈夫なんだって、嵐が来ても、足ちょっと濡れててもその上に歩いていくって、もう絶対集中する、このイエス様に集中する、イエス様は私のこと好きなんだって、愛してくれてるんだって、ハレルヤ感謝します。どんなことあっても、今日朝どうやって食べることができるか分かんないけど大丈夫、もうイエス様いるから与えてくれる、仕事が急になくなったけど大丈夫、イエス様がちゃんと守ってくれる、うん、それだけを見るって、それだけを見るって、そしてそれだけを見る人っていうのは力がもらう。2016、他の人溺れてんのに、他の人溺れてんのに自分はその上に歩くことができる。なぜ言うと、怖いことを考えてるんではなくて、イエス様のことを中心にしているから乗り越えることができる。私は2016年そのように向けていきたいと思います。どうですか、皆さんもどうでしょうか。 OK、 じゃあ今から祈ります。天の父様、天の父様、あなたの一人息子イエス様を送ってくれて本当にありがとう。そして近くに今ここにいること感謝します。そして信じるだけで永遠の命を与えられること、本当に感謝します。今心配事、来年どうなるやろうか、年金いつ切れるんだやろうか、もうこの以上、不景気になったらどうしよう、それを全部その湖を見ないで、あなたの姿をこれから見ます。そしてそれ通して力受けます。この助けの道を私たちに与えてくれて本当に心から感謝します。そして悪魔が何かを送って私たちの集中力を崩すものがあるんだったら、それを気づいて、そして私たちがその誘惑から離れることができますように守りをお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。